聖書の言葉をご一緒にお読みします。ヨブ記ですけども、ヨブ記ですね。ヨブ記では第2章、ヨブ記の第2章、ヨブ記でございますが、では一節を、一節から、三節まで、ヨブ記の第二章の一節から三節までをご一緒にお読みします。ある日、神の子たち来たりてエホバの前に立つ。サタンも来たり、その中にありてエホバの前に。エホバはサタンに言いたまえ、何時いづくより来たりしやすさ。エホバに答えていいけれは、地を行き巡り、ここをかしこを部屋に来て来たり。エホバはサタンに言いたまえけ、何時心を用いて我がしもべヨブを見せ、彼のごとく全くかつ正しくして、神を恐れ悪に遠ざかる人を世にあらざる。何時我を進めて故なきに彼を打ち悩まさしめしかど、彼なお己を全うして自ら固くす。まあそこまでですね。まあ、ヨブ記42章まで意外とこう長い中に、この具体的な出来事と、それから、まあ、非常にこう抽象的な、と言っていいと思うんですけど、教えというか、まあ、言葉とこう2つここに、同時にあるようなところでありまして、この私たちの信仰というものもこの呼ぶ記を見ていくと、なんか気づかされるというかですね、まあ多くの人は勘違いが多いわけですよ。まあ私もそうだけども、信仰という言葉を聞くと、それぞれ人それぞれ、まあ、思うことが、まあ、異なるにしても、まあ、世の中の人々も信仰という言葉を使ってますから、まあ、そういうことで世の中の人々の思っている信仰というので、我々も最初この、来ているわけ で聖書を読んでいくと、だんだんとそれが変えられていくっていう、まあそういうことで、この本当の意味でこう信仰というのが、まあ、見えてくればこれいいんでしょうけど、で私も聖書というのは、こう読む気だけじゃありませんからね。創世記から黙示録まで66巻あるわけですから、これをね、まあ初代の村井淳監督は、まあ聖書、日本聖書大学院の院長でもあるわけで、まあそれを併設してあるわけですよね、本部教会の中にですね。まあ、学校法人法ができる前に設立してますから、まあ、文化庁の方としてはこれは特例扱いしてるはずですけど、今でも、それはカリキュラムが世の中の学校が始まった時に、時の文部省の人々が来て、 でこれはそれに合わないからっていうようなことでありますけど、その時は村井先生劣化のごとく怒ってですね、そしてこれはその前からある既得権益っていうのはちゃんとあるわけですから、じゃあ役人としてもじゃあそれは黙認しましょうって、黙認っていうのも一つの認可なんだと思ったんですよ。黙認しましょうって言われて、まあいずれにしても国が認めている、そうですね、教団であり、それから神学校であるわけです、ですから、時にね、聖書一巻、まあ66巻で一巻なんで、聖書一巻の一つですからね、旧約聖書、新約聖書、聖書一巻の牧師で、聖書一巻の牧師たれというのが、村井淳先生の教えでありまして、それから聖書はどうやってわかるかっていうと、100回読めばわかりますっていう、そんな難しいことじゃない、100回読めばわかりますから大丈夫です、そういうことです。それから私も牧師になる前からも、進学生の時からも、まあ、牧師になってからも聖書を読んでみましたけども、ちんぷんかんぷんで何が何だかさっぱりわからないところから出発してますから、それは信仰という言葉が出てきたって、その信仰の意味すら何にも分かってませんから、ところがね、100回読めば分かるっていうことだから、でこれ創世記から全部読むのはちょっと無理だとしても、まあ1箇所2箇所だけを100回読んでみようと、ね、1箇所でもいいから100回読めば分かるんだったら、そういう意味だろうとその時思って、その言葉の意味って分からないですよね。やっぱりその人のおっしゃった言葉の意味っていうのは、体験を通して今やっと分かってくるんだけども、100回読めば分かるだろうって言って、わずかな1箇所か2箇所の狭い部分を100回読んでみたんだけども、さっぱりわけ分からないそうですね、なんだ分からないじゃないかっていうことで、本当に若い時にそんなことも経験したんだけど、今やっと分かってきた、その意味が。それはどういうことかというと、バラバラバラバラに聖書の御言葉が単独でこの最初は乱立しているようにこう感じていた聖書の神の言葉がですね、断片的に思えていた神の言葉がリンクしてるっていうことが見えてくるんですよ、この最近になってくると。これとこれがつながっている、これとこれがつながっている、これとこれがつながっているっていうね、つながって補っているっていう、その光の線が見えてくるんですよ。まさにこう聖書って光だなと思うんですけど、あ、100回読めば分かるっていうのはこういうこと言ってたんだなって最近やっと分かるようになりまして、あちらこちらにこう、そうですね、墓石のように立ってた聖書の言葉がですね、ちゃんと生きて光を放ってきて、それがつなぎ合わさってきてという、それで意味が見えてくるんですよ。だからやっぱり100回読めば分かるという意味はそういうことだったのかって、その意味さえ、当時は分からなかったっていうことがやっと最近見えてきました。ですから、だからとにかく読んでおきなさいと言ってたんだなという、読まないとですね、それのつながりも見えてこない。これは人間関係もそういうことありますよね。もう若い時もいろいろ人間関係、交友関係、お友達関係こう広がっていくんですけど、年とともにあの人とあの人がつながってる、この人とこの人がつながってるみたいなことがだんだん見えてくる。これもなんか不思議だなと思うようなことは人間関係にもあるけれども、神の言葉っていうのはなんかちょっとそれと似てる感じがありますね。そうすると、この呼ぶ記なんですけど、呼ぶ記のね、一番わからないところは何かっていうと、呼ぶさんがいて、で ヨブさんのお友達が3人いるわけですよね。でこのヨブがあの悪魔によって人生で最大の苦難というか試練というか試みに、合わせられてしまってね、悪魔が災いを持ってきてですね、でまあ、それ3回ほどそういう試練をあった試練にあったっていうことはヨブ記に書いてある。まあわずかに短い期間の中ですけど、あの本当1年以内に起こっていることだと思いますけどね、この3つとも、それは人生が全てこうだったって話では全くないわけであります、けれどもそういうその不条理な状況の中に彼はあの合わされてですね、でその背後にはあのサタンが悪魔がね、サタンといったら悪魔の一番のトップですから、悪魔の世界も階級があって一番トップにサタンがいるわけで、でサタンはやっぱりあの上の階級だからね、あのサタンというのは地面の下の方 の世界にいるのかと思ったら、やっぱり上の方のサタンはですね、あの天に住んでるわけです。天に住む悪の霊と書いてあるから聖書は。だから天も聖書は第三の天まで書いてあるから、まあ、第三の天ではないですけどね、サタンがいるのは。でも天という言葉が聖書はあの3つに分けて書いてある、第一の天、第二の天という言葉は聖書に出てこないんですね。出てこないんだけど第三の天という言葉が出てくるので、そうしたら第二も第一もあるということになりますね。そうするとじゃあ第三の天というのは天国のことを言うわけですけど、聖書はいわゆる私たちが言うパラダイスのある天国のことを言うわけですけど、じゃあ第二の天と第一の天はどこで区別するんですかと、まあ、そういう話になると、まああんまり難しいことを考えなくても、こう今空を見上げた時に見える空がありますよね、まあ、今日も天気がどういうわけか、まだ梅雨が明けないのかどうか知りませんけど、まあ空が見えますね、青空に白い雲って、これが第一の点、ね、つまりこれは悪魔サタンのテリトリーなわけです。僕はその第一の点、いわゆる大気圏といったら大気圏、ね、まあそこまで行ったら神様がいるのかというとそうでもない、人間も人類も、まあ、別に今そこに行くとそんな難しくないです、1万メートルぐらいのところを飛行機も飛ぶわけですから、ですからまあ、そこは悪魔のテリトリーであることは間違いないですね。第一、それから第二の点というのはあの、まあ、今昨日夕べもそうですけど、夜星空が見えますね、夜の点、夜見える点、これが第二の点、この宇宙のこの星々のある空、まあ、そう言っていいと思いますね。その向こうに第三の点、ですからまああの聖書を見ますとね、やっぱりこの悪魔サタンはかつては天使だったわけです、サタンは天使の中でもまあまあ神様が作ったものの中で美の極みという言葉を使っても、美しい天使だった、それから知恵の満ちたるものであった、知恵の満ちたる、まあ、そういうね、まあ、考えてみれば神様の作った、創造物の中で、本当にこの最も優れたものだったかもしれませんよ、サタンというのは。それはもともとルシファーという名前のついていたルシファーという天使だった。天使も名前のついてない天使もたくさんいますけどね、天使の長だった、天使長だった、ね、そしてルシファーという名前までついていたものであります。だからこれが第二の天の一角を任されていたというか支配していたというか、神様によってまあ 支配していたようにも見えるわけですよ、聖書を読むと。だけどそこから、まあ、墜落し落とされた神様によって、これは人間が歴史が始まるはるかはるか以前の話ですから、聖書はあんまりそのことは書いてませんけど、まあイザヤ書とエゼキエル書にそのことは少し書いてあります。まあですけどね、このある日、これヨブの時代、ヨブ記ですから、これヨブ記はモーセが書いたというふうに言われてます。多分そうだろうとしか、まあ、私も思えないんですけど、これだけ当時教養のある知識のある人って言ったら、まあモーセはまあぴったりだろうと思いますね。まあ、エジプトで当時最高の学問を身につけた人ですから。そのヨブ記の中には生物に関する知識も天文に関する知識も、まあ、ありとあらゆるものが、まあ、ないとこれ書けませんよね。でそのヨブの時代にですね、神様がこの神の子たち、ある日神の子たち来たっていうこと、神の子たちっていうのは、まあ、天使たちのことを言うんです、ね。天使たち、神様と天使たちが、まあ、来たと。そこにサタンもやってきた。だから、まあ、これ第三の天ではなかったかもしれませんけど、まあ、神様と天使の集まりが、まあ、あった時に、まあ、サタンもそこにやってきた。そして、神様はこのサタンに言うわけですね。そのでまあ一章にあるように、まあ、もう一章飛ばしますから、ヨブは第一回目の試みがあったわけですけども、その後で3節、ね、2章の3節、エホバサタンに言いたマイケルは何時心を用いて我がしもべヨブを見しや、彼のごとく全くかつ正しくして神を恐れ悪に遠ざける人世にあらざるなり。神様がこれ太鼓判を押す人なんですよ、ヨブという人は。どういう意味で神様ヨブを表現しているかっていうか認めているかっていうと、彼のごとく完全全くかつ正しい人、完全でかつ正しい人はもういないですよと、まあ、悪魔に向かって言ってる、サタンに向かって、ヨブを見なさいと、ね、あんなに完全でかつ正しい、正しいっていう言葉を使って、全くで、まあ、つまり神様の目から見たらもうパーフェクトなわけ、ね、サタンも神様から最初作られた時は、まあ、パーフェクトに近いような、まあ、表現ですよ、ね、美の極み、知恵の満ちたるもの、まあけれどもね、それを完全、まあ、全くっていう言葉も使われてます、サタンに対して、ルシファーに対して、美の極み、知恵の、ね、満ちたるものを全くものだったっていう言葉が使われてますよ、そのルシファーにも。けれども彼はそこからサタンに変貌していった、墜落していったわけであります。けれどもこのヨブに対して神様は、全くものと言ってるんですね。だから全くものとして作ってないんですよ、人間というのはですね、その天使と違ってルシファーと違って完全に作られてないから、ある意味で、全くものというふうに神様はその天使のようには作ってないですよね。ヨブも我々人間と一緒ですから、人間ですからね、神様は人間をこれよりも少し低く作ったと天使が詩編で言ってますよね、天使の言葉 として、まあ、天使のつぶやきとしてなのか知らないけれども、ねえねえ、人はいかなれば人間はなんでこんなに神様から愛されているのかと、ね、神様これを ね、天使よりも低く少し低く作ってあるにもかかわらず、ね、天使が羨ましく思うほどに人間を愛している。だから、まあ、そういう意味で我々は人間はそんな完璧とか完全とかいう存在とは程遠いわけであります。だけれども神様はこのヨブに向かって、完全で全くかつ正しい人であってうんぬんという、こういう、まあ、レッテルを貼ってくれているわけなんです。でこのヨブに対してそう言ってる、それで悪魔はもちろん悪魔っていうのはこの嫉妬の塊ですから、ね、悪魔っていうのはもう嫉妬の塊でもうジェラシーっていうものが悪魔の代名詞みたいなものですからね、ジェラシーとか嫉妬っていうのはあの人のことを羨ましいとかあの人はいい人だなんかあの人のようになりたいとかそういうのじゃないんですよ。そういうのは嫉妬と言わないんですよ、そんなこと言ったら我々とか人間みんなあの人は羨ましいとかあの人はこうだとか、まあ、そのしょっちゅう思うことありますからそれは嫉妬と言ってないんです聖書、だからそこは勘違いしないようにしてください。あの嫉妬というのは羨ましいという話じゃなくて自分の命はどうなってもいいからあの人を引きずり下ろしたいというこれが嫉妬なんだから怖いわけですよ。自分はどうなったっていいと、恐ろしい話だよ、悪魔がまさにそれだから悪魔は自分の運命をもう分かってるわけ、自分はもう永遠にそうですね滅ぼされていく、ね、悪魔というものはそれ恐ろしい、悪魔にひっついてるサタンも、サタンです、サタンにひっついてる悪魔たち元は天使だったわけだ、その天使たちも悪魔になったわけだ、悪霊になったわけ、ね、でサタンに従ってくる、の悪霊たちをみんなそのことを考えたら足が震えて斧震えわなないていると聖書は書いてある。自分たちの運命はもう分かってる、破滅であり破壊である、ね、けれども永遠の破滅ですよ、しかも永遠の苦しみ、永遠 の, あのそうですね刑罰、彼らそれ分かっていながら一人でも多くの人間を引きずり込みたいわ、そこに自分と共に運命を一緒にさせたい、それで多くの人々を惑わす、多くの人間を誘惑する、多くの人間を死に引っ張り込む。だから悪魔の目的は何かというと滅ぼすため殺すため以外に何もないんですよね。だけども表向きはあたかも人間に得をさせるためのように見せかけるのが非常にこう、まあ、悪魔は最初から嘘つきだと聖書書いてます。イエス様もそう言ってますね、最初から彼らは嘘つきであり強盗であり泥棒だ、ね、まあそう言っているわけです、だけどもそれはですね嘘つき、なんで嘘つく必要があるかっていうと自分の本性を最初から出したらこれ誰も引っかかってこないからで、だから言葉滑らかに、そうですね、ペテロ書によると悪魔もね天使のごとき光を放ってやってきますよ、ね、だから気をつけなさいよ、ね、悪魔はね私は悪魔だみたいなあの恐ろしい顔してやってこない、天使のような装いを持って、ね、神のような輝きを持ってそしてやってくるから惑わされないようにしなさい、ね、だこの間も誰かなんかそういうことで先生、イエス様が現れてきてこういうことを言ったんですけどもみたいなこと言うから、まあそれはいいけどもねちゃんと聞いた方がいいよって、あんたイエス様ですかって、そうですねこんなねそんなに惑わされるからね、そう何でもかんでもね光り輝く天使のように来たものを見たからってそれ神様とかイエス様と思わない方がいいですよ、もうちゃんと聞きなさい、そしたらあの分かりましたっていうことで、あのそれからね、まあ、たとえそれがイエス様だとしてもねにわかに信じちゃいけません、それからあの じゃあイエス様目の前にこう現れてきたら何のためにそういう必要があるのかというと、まああるとしたらね、まあそんなことないと思うけどね、あるとしたら聖書の言葉を正しくあなたに伝えるために来るっていうことはあるかもしれない。逆に言うとね、聖書から外れたことを言うことは一切ありませんから、イエス様がたとえ現れてきて何か喋ったとしても、ね、それはみんな悪魔だサタンだという疑ってかからないといけません、うん。だからイエス様は今私たちに必要なことは全て聖書によって語ってくださってますから、うん、まあ、それで必要にして十分なんだけれども、あまりにも我々が鈍くて分からなくて勘違いを起こしてしまってるというような時に、ね、まあ神様に求めなさい、ね、神様に祈って求めなさいということはあるから、まあその聖書のその正しい意味をきちっとこう説明してくれるということは、まあ、あるかもしれませんけどね。だけれども、まあここにね、ヨブは神様から見たら完全な人だったし、かつ正しい人だった。こう言うんですよね。ここがね、まず一つこう、まあ、ヨブ記読んでいて、なんかわからないところの一つかもしれません。ね、それから、この後で、悪魔がですね、サタンが今度ヨブにもう一つ今度悩みを持ってくるわけですね。そして、悪魔はこのヨブに、災いが、ね、訪れるわけです。はい、そして、このヨブはですね、悩みの苦しみの中にいるときにお友達がやってくるわけですよね。ここに11節にありますように、私が読みますね。時にヨブの3人の友、お友達ね、このすべての災いの彼に望めるを聞き、おのおの己のところよりしてきたれり、すなわちテマン人エリパズ、シュヒ人ビルダテ、およびナーマ人ゾパル、まあ、ちょっと名前がね、珍しいですけど、エリパズ、ビルダテ、ゾパル、この3人がね、ヨブを悩んでる、ヨブを慰めよう、励まそう、ね、ということでヨブのもとを訪れるわけである、まあ、お見舞いに来るわけであります。ね、でその時にこの8章を見てみますと、8章1節、この8章の1節にこういう言葉がありますね。時に守秘人ビルダテ答えて曰く、その3人のお友達の中のこのビルダテっていう人が、まあ、ヨブに対して、まあ、慰めたり励ましたりしようと思ってきたはずが、なんか議論になったり、ちょっとなんかこう言い争いのような形になってますけどね。それでそのビルダテが何と言ったかというと、ここにこういう言葉がありますよね。5節6節私が読みますね。何時もし神に求め、全能者に祈り、清くかつ正しくしてあらば、必ず今何時を顧み、何時の正しき家を栄えしめたまわん。7節しからば何時の始めは小さくあるとも、何時の終わりははだはだ大いならん。まあその3人の友達の一人であるビルダテの言葉なんですけど、これはヨブが 悩んで苦しんでいる時に彼を慰めよう励まそうと思ってきたんだけども、結局彼のまあ言葉は彼の思いの中にあったことなんだろうと思うんですね、うん、あなたはね、もし神に求め全能者に祈り、五節ね、まあ五節、何時もし神に求め全能者に祈り、もしって書いてあるよね、これもしって書いてあるから、あの清くかつ正しゅうしてあるならば、うん、だからそうしていないんじゃないかっていう、あなたがもしそうするならばね、ということをビルダテは欲に対して言うわけですよ。まあもちろんこれはあの正しいこと言ってはいますよね、うん、この言葉そのものは間違っていません、うん、正しいことですよね、言葉は間違っていませんよ。だから私たちもよく祝福祭やらいろんなところでこの言葉をまあ用いていきますけど、まあそれはその言葉自体の意味はあのそれを理解した上で用いているわけでありまして、言葉そのものは確かに用いることによってまあ目的によってはそれでいいわけですよね。まあつまりそうですね、適材適所で用いられればいいっていうだけのことなんですね、その言葉。ただここでね、このビルダテの言ってる言葉ははっきり言って的外れなんです、うん、その的外れっていうのは罪という言葉の意味なんですよね。罪というのは的外れっていう意味があるわけです、はい、そうするとまあ悪魔サタンは意図的に的を外すから的を外しなんだよね、悪魔サタンのやり口っていうのは。まあビルダテはあくまでもサタンでもないですよ。まあビルダテは自分がそう思った時に言うんだけども、その場のにふさわしくない、うん、でも彼は知らないんです、それをね。彼は何を知らないかというと、ヨブという人は神様が全く正しき人だと言っている。神様から見たら全く正しい人なんですよ、僕は。けれどもビルダテはそう思っていないってことですね、明らかに思っていなかった、ね、だから正しくしてあればあなたはこういう目に遭わなかったはずだという意味もあるのかもしれない。ちょっとまた外れなんだよね、そのこの言葉自体が悪いっていう話ではなくて、この言葉は確かに正しいことを言ってはいるんですけども、使い方、使う場所、使う目的によっては外れてくるって、はい、だから私たちもどんなに正しいこと素晴らしいことを言ってもその場に合ってるか合ってないかということを吟味しないと、そこを吟味しないと言ってしまうとこれはうまくいかないのは当然ですよね。的を外れるということはこれは良くないわけですよね、結果的に、うん、だから悪魔はこれをわざと、まあ、我々無意識のうちにそうやってしまうことたくさんあるけども、日常生活の中でね、うん、だけれども悪魔はこれを意図的にやるわけです。サタンは意図的にやるってどういうことをやるかというと、結局ね、悪魔の狙いは殺すこと、滅ぼすこと、うん、盗むこと、祝福を盗んでいく、ね、命を奪っていく、人間からですよ、はい、そして自分の運命と同じ運命にさせてしまう、人間を、自分は滅びの運命だ、だからジェラシーの塊だから、一人でも人間を多く自分と一緒にその滅びに連れ込んでいこうという、ね、こういうのが悪魔の狙い、はい、ね、だからこのそのために彼らがよくやるのがこの的外しっていう罪の性質ですよね。まあそれはどういうことかというと、秩序を崩壊させていくっていうことも一つある、う 50年以上前から村井淳先生が言ってるんです。悪魔の目的は秩序の崩壊なんだと、秩序を壊すことなんだと、うん、そういうことを言われてたけども、それ聞いた時も私も何言ってるかさっぱり分かんないですよ、それも、うんうん、だけどもね、それ聞いた時にじゃあ秩序はいいことだろうって言って、そっち側にこうあまりにも偏りすぎて秩序秩序というとまたおかしくなっちゃう、人間というのは、まあ、そうですね。だから本当にこのねバランスっていうのは重要なわけですよ。秩序も確かに大切なんだけれども、横のつながりもものすごく重要なわけですよ、うん、でだから神様イエス様は最終的にお弟子さんたち何とおっしゃったかというと、私は今日からあなた方を友と呼ぶ。友というのはまあ横のつながりという対等な関係です、ね、だからこのバランスがすごく重要で、縦のつながりと横のつながりというね、両方がきちっとこう取れてないと、でも秩序の崩壊ということは悪魔の狙いであることは間違いない。でその秩序を崩壊させていくためには全くですね的外れなことを持ってくるわけですよね。弱い人を大切にしましょうみたいなことを持ってくるんですね。弱い人を大切にしましょうって言って本当は弱い人のことが全然考えてない、悪魔のやり方。そしてだからこういうことはいけないんだ、こういうことはいけないんだ、社会秩序を生み出してる、うん、だからこれがね悪魔のやり方、昔から変わってないです、今も一緒です。はい、だから、そういうことで私たちはよくそこは世の中のそれは世界だから、まあそういうことあっても教会は神の国ですから、ね、ここはしっかりと私たちはまあそこは愛と平和と、ね、そして喜びと自由、ね、そういうものが底辺で支えているのはこれ秩序ですよ、ね、これ崩壊していくということはこれは教会によってはありえない。まあサタンは何とかそういうものを崩していこうとこう思うわけですね。で、そのためにまあ何かしらの大義名分を持ってくるんだけども、それはまあ最初から的を外すための作戦なんですよね。でそこはよく見といた方がいいですよね、うん、だからだけどね、まあ、ビルダテもそう言ったわけですよ。もしあなたが神に求め全能者に祈り清くかつ正しくしてあるならば必ず今何時を変えるに何時の正しきを栄えせしょ、しからば何時の始めは小さくるとも何時終わり花が多いなるんて、まあ、全然これねこの場と関係ないこと言ってるんだよね、うん、ヨブは悩みと苦しみの試練の中で今ね今ここでなんか祝福祭やってるわけじゃないんですよね、うん、だけどもねそういうことを言ってるわけ、はい、だからこのビルダテのね言ってることはね正しくないんですね。この言葉が正しくないんじゃないですよ、うんうん、その場にふさわしくないことを言ってるわけです、うん、それでだからこの最後のね予備の第42章を見ていきますと、最後の42章を見ていきますと予備の第42章の9節をご一緒に読みましょうね。ここにおいてテマン人エリパズ守秘人ビルダテナーマ人ゾパルユキテエホバの己にのたまいしごとくなしければエホバすなわちヨブを受け入れたまえり、はい、つまり彼らはここで罪をヨブによって許してもらう。神様がヨブによってあなた方は罪を犯した。その前に書いてあることは8節ですよね。で八節もご一緒に読みましょう。されば何時ら大牛七つお羊七つを取りて我がしもべ呼ぶに至り何時らの身のために犯罪を捧げよ。 我がしもべ呼ぶ何時らのために祈らん。我彼を受けるべければ、これによりて何時らの愚を罰せざらん。何時らの我について言い述べたるところは、我がしもべ呼ぶの言いたることのごとく、正しからざればなり。正しからざればなりっていうことは間違ってると言ってるわよ、神様。あなた方3人のね、言ってることは、呼ぶの言ってることは正しいと。けどあんた方の言ってることは間違ってる、ね、だから犯罪持ってきて呼ぶにまた許しを祈ってもらいなさいと。そしたらあなた方の罪は許されていく、ね、だからこの先ほどのビルダテの言葉も神様から見たら間違ってるんですよね。その言葉そのものが間違っていないと言ってもその言葉の用い方が間違ってる。じゃあそれどこが間違ってるのかっていうことの追求をしていくと、まあそこですよね、ポイントはね。じゃあどこが間違ってるのか。そうするとね、ここでね、一つ大きなこのね落とし穴が見えてるんですね。その落とし穴っていうのは何かというと、世の中の全ての宗教をしている人たちが最も陥りやすい落とし穴ということになります、はい。それは村井先生が言っていることなんですし、文書にも書いてあることなんです、ね、で世の中の宗教、特に宗教家の方、ね、宗教を教える立場の人も含めてね、宗教家の最も陥りやすい欠点、落とし穴、それはどこにあるかというと、お祈りが答えられたときに、私が何かこう立派なことしたからだ、私が正しいからだ、だから神様祈りに答えてくれたんだというふうに思いやすい。ここが一番の落とし穴だって言ってるわけです。まあここは気をつけなきゃいけないなと思いますよね。だからそれは自分を義としてしまう、自分を正しいとしてしまう、ね、で、まあもちろん神様は我々を義としてくださったわけだし、我々も神の義となることができたわけだけども、正しい行いをすることによって私たちは義となることはできないんですよね、実は。 なぜかというと義人なし、一人立ちなし、もし私たちが立派な、そうですね、生き方を 100% したと思っていても、私は神様 100% 正しい人間ですから、正々堂々と私を裁いてください、私は何もやましいところありません、神を我を裁きたまえと言ってですね、このまあ堂々と言ったとしたら、神様はあなたを罪人と認めざるを得ない。なぜかと言ったらですね、義人なし、一人だになし、すべての人は罪を犯したれば神の栄光を受けるに足らない。だからもし私たちが、神様は私を立派に裁いてください、ね、正義を、あなたの正義を下したまえって言ってですね、神様に求めるとね、神様ね、やっぱりそこには罪を認めざるを得ない。じゃあどうしたらいいかというと、神様、私は本当に罪人の中にありました、ね、だから私を裁かないでください、ね、裁かれたらたまったもんじゃない、ね、私を裁かないでください、私は努力はしてきたけれど、正しく生きるために努めてはきてますけども、どんなに努力しても、どんなに一般に頑張っても、私はあなたから裁きを受けたらたまったもんじゃない。そうですね、ね、だから裁きではなくて、憐れみと慈しみと恵みを求めます、うん、そうした時に神様は我々を義と認めるわけです、まあ、なぜかというと、そこにイエス・キリストの、そうですね、十字架ということがありますから、そうですね、あなたは私に恵みを求めた、憐れみを求めた、慈しみを求めたから、私はあなたを全く義とした。つまり我々がこう救われて生まれ変わったということは、義によって、恵みによって義とせられた。我々は行いによって義とせられたんじゃない、神の恵みによって義とせられた。 ということはそれをずっと延長していくと、神の恵みによって、神の憐れみによって祈りが答えられてきてるだけに過ぎないんですね。祈りが答えられたから私が正しいっていう話じゃないです。そうですね。とかそこが一番陥りやすいんだと、宗教をやってる人は。証があった時に、神様の奇跡と印と不思議があった時に、ね、自分がいかにですね立派で正しいかということをあたかも神は証明したかのように勘違いしやすいんだと。そうじゃないんだということですね。だから全くであろうとすればあるほど私たちはそうですね罪と認められてしまうわけですけれども、ヨブはじゃあなぜ神様が完全で全く人だと言ったかというと、ヨブは自分の弱さを認めて神に憐れみと恵みを求めたから。これが唯一私たちが義となっていく道はこれしかない。義とせられていく道はそうですね、神様に、神を、私を裁かないでください、私に代わりに恵みを与えてください、憐れみを与えてくださいということが、まあ我々信仰者の正しい生き方になってくる。その新約聖書は特にそういうことを言ってるわけですよね。だからそこのところでですね、悪魔サタンに足を救われないようにしなきゃいけないのは何かというと、私たちの祈りが応えられた時に、私は立派だからだ、私は素晴らしいからだ、私の信仰が本当にこれは他の人よりも優れているからだという、なんかそういうことを自分でレッテルを貼ってしまうと、悪魔にさらわれているから、祈りが応えられた旗から今度はですね恵みを失っていくっていうことがあるわけですよ。そうですね。だからよくそこは注意しなきゃいけませんよ。そうした時に、本当にヨブがなぜ神様から全く人だと認められ、全く人間作ってないのに神様は全く人だと認められていったかということが見えてくると、ヨブ記がだいぶ見えてくる。そうするとですね、これは私たちにとって非常に重要なメッセージがあるわけであって、このヨハネ伝の今日はもう早めに終わります、すみません。ヨハネ伝の第15章を見ていきますと、はい、では1節から3節まで、15章ですね、ヨハネ伝の第15章の1節から3節までをご一緒にお読みいたします。我は誠のブドウの木、我が父は農夫なり、おおよそ我にありて実を結ばぬ枝は父これを除き、実を結ぶ者はいよいよ実を結ばせんためにこれを清めたも、何じらはすでに清し、我が語りたる言葉によりてなる。はい、このここに、まあイエス様、これ最後の遺言と言ってもいいんですよ。この地上花十字架にかかる前の最後の晩餐の時にね、いろんなことを語ってくださったわけでありますけれども、この我はブドウの木、我が父は農夫であるというところからスタートしたこのお話、まあ、これは14章もずっと続いてるんだけどね、14章、15章、16章とか続いていくんだけど、まあ言ってみればお祈りのことについて言ってるわけですよ。一つはお祈りについて、祈りが応えられていくということについて語っているわけですよ、ね、一つはね。だからそこで2節に書いてあるようにね、このまあ、今読んだんです。それから3節に、何時らはすでに清しと書いてある。イエス様のお弟子さんたちのに対して、あなた方はもうすでに清き者だと。ビルダテはね、ヨブに清くかつ全くあれば、ね、あなたがもし清くかつ全くあればとこう言いましたね。けれどもイエス様は、イエス様のお弟子さんたちに、あなた方はもうすでに清いと言っている。で、なんで清いんでしょうか。それは私の語った言葉、3年半にわたって私が語った私の言葉、 を学んだから、そこで神の言葉を、そうですね、知った、そこに学びがあったんですね。だからこの我々水と霊を受けて救われて、我々の霊は新しく生まれて清くなった、これは間違いないですよね。古きはすでに過ぎ去り、身を新しくなれたり、我々の霊は生まれ変わったけど、問題は我々の頭の考え方は何も変わってないということです。聖霊を受けて、洗礼を受けて、水から上がってきたけれども、考え方は何も変わってません。そこには生まれ変わってないんです。私たちの頭の中で考える考え、思考、ね、これは変わってない、生まれ変わってない。霊は生まれ変わった、新しく、その時からね、霊は生まれ変わった。だからこのあと私たちに残されている課題というのは、頭の考え方を少しずつ少しずつ変えていくことが成長なんですね。どういうふうに変えていくかというと、神の言葉を学んでいくことによって考え方が変わってくる。変わってくるってことは正しくなってくる。まあダビデの言葉を使えば回復するということは、もともと神様と一緒に会った時に会った人間の本来の考え方に戻ってくるわけ。世の中の人々の頭の中というのは神と離れた考え方、神はいない、神を知らないという、まあ、前提の中で頭の中の考え方が成り立っているわけです。けれども私たちはそれ回復してきた、神と共にいた時のその状況にだんだんと我々の思考が近づいてきた。神様がいらっしゃって、ね、そして、神様を知っていくっていうことが徐々に私たちの頭の、だから清いということでありますけれども、最終的にこの最後の晩餐の中で弟子たちは何を知ったのかっていうと、このイエス・キリストが神であるということが分かったんです。はっきりとおっしゃったから、うん、でだからもうあなた方はすでに清い。世のキリスト教会の人々が何が問題なのかっていうと、イエス様が誰なのかが分からないっていうところなんです。じゃあその神様は一体誰なのかが見えてないってことですよ。だからこの中で五節にありますように、我はブドウの木、イエス様ははっきりご自分のことはブドウの木だと言ってるわけ。それであなた方は枝であると言ってる。我々枝なんですよ、はい、私たちは枝、イエス様はブドウの幹ですよね、木、ブドウの木。そしたら枝、我々枝ですからね、その枝にはね実を結ぶ力がないんだって言ってるわけ。ここで枝そのものには、ね、ここで言うように枝もし木におらずば自ら実を結ぶことはあたわない。枝だけ切ってね、そして挿し木や水コップに水でも入れて挿しとけば、じゃあ実が結ぶかというと、枝にはね実を結ばせる力がないんですよ。でもブドウの実というのは幹になるんじゃなくて枝になるわけで、ご存知だよね。だからあたかもね、その我々は自分の力で自分が正しいから、自分が立派だから、自分の信仰が素晴らしいから、この実を結ぶっていうことは、この実というのは愛の実じゃなくて、ここで言ってるのは愛のことじゃなくて、祈りの答えを得たっていうことです。結果っていうのは実を結ぶっていうことですね。祈りの結果のことを言ってるわけ、ここで。私たちが祈りの結果を結んでいくっていうことは、私たちの枝がイエス様につながっている、ただそれだけの理由なんです。イエス様と私たちがつながっているから、イエス様の言葉が私の中にあるからだ、イエス様の言葉を学んだからだっていうことです。救われて、救われただけじゃありません。救われてから私たちは神の言葉を学んだから清くせられてくると、我々の思考がですね、そうした時に祈りの答えが実を結んでいく、祈りがこう我々のネギ事が、ね、 心の願い事が一つ一つ実を結んで形になる。だからあなた方は、ね、枝ですよ。だからこの7節にございますように、何じらもし我におり、これはつまり水と霊を受けて救われて聖霊、ね、受けてというね、我々、イエス様に救われたというのは、まあ、そう言っても我々救われていて、さらにですね、それだけじゃないですよ、我が言葉何じらにおらば、救われた後に神の言葉を我々が学んでいって、神の言葉を我々の中に取り込んでいけば、ね、何にても望みに従って求めなさい、そしてなっていきます。ここはまあ日本語だとちょっと主語が、日本語というのは主語が省略されるからよく見えないことがあるんだけども、まあ、英語の聖書なんか見ますと主語が省略されませんからね、英語の場合は。だからここに何じらってこう7節何じらから始まってますよね。何じらっていうのは教会の人々、我々複数だからね、我々のに対して言ってるわけですよ。我々教会に向かって言ってると言ってもいいと思います。何じらもし我におり、我が言葉何じらにおらば、何にても何じら望みに従って求めなさい、さらば何じらにならんってこうね、何じら何じら何じらってこう主語が全部書かれてる。本当はね、ここは日本語はそこは後半省いてますけど、つまりあなた方次第ですよって言ってるんです、ここで、ね、神様神様って神様のせいにできないんですよって、何でもかんでも神様のせいにしないで、あなた方次第なんですよって言ってるわけ。ね、教会は、ね、だからまだ世の中にはいろんな教会ありますよ、ね、水トレの救いということを知らない教会もあります。だから教会次第ですよ、そこはね。だからこの真の救いを求めてきたイエスの御霊教会に求めてきたということは、そういう重要なこと、うん、求めないから与えられてこないです、うんね、だからこの何じら我々ね、水と霊の救いが我々の教会においては浄土となってきております、ね、浄土というのもこれはまあ不問の常識、浄土である。水と霊によって人は救われていく、義とせられていく、それから罪人が救われていくのみならず、死んでる方々も救われていく、ね、現世に生きている罪人に対する福音であると同時に、もうすでにあの世に、まあ、黄泉の世界に行ってる人々に対する福音でもね。だからこれもそうですね、我々の教会によって、何じらもし我により、我が言葉何じらにあるならば、何であっても望みに従って求めなさい、さらばなっていきますよ。だから祈りが答えられてくるということは、我々の何か正しいとか清いということの証明ではなくて、私たちがイエス様につながっていて、イエス様の言葉が私の中にあったから、そうですね、私は求めた、そしてそれがなってきた。つまりここに私たちが、そうですね、信仰的に間違いに陥らないために、聖書には約束が置かれているんですよ、ね、約束、この約束というものがあるから、私たちはですね、信仰的な落とし穴に陥らなくて済むわけ。世の中の人々がよく陥っている信仰の落とし穴、約束の家に、聖書の約束、だからこの中で、なんとイエス様さらに言っているかというと、16節ですね、16節を、まあ、ご一緒に読んでいきましょうね。何じら我を選びしにあらず、我何じらを選べり、しかして何じらの生きて身を結び、かつその身の残らぬために、またおおよそ我が名によりて父に求むるもの、父の賜るために何じらを立てたい。まあここはもうあまり説明していたら長くなりますけど、イエス様がお弟子さんたちに、 あなた方、私があなた方を選んだその理由をそこで述べてるんですね。なぜあなた方を選んだか、その目的は何か。それはあなた方が生きて実を結ぶということは、祈りの実を結んでいくことなんだと。あなた方の祈りの、ね、祈りが応えられていくっていう、ね、実を結ぶという結果ですよね。祈りの結果を得ていくためなんだと。そしてその結果が残っていくということなんですよね。だから私たちが過去を振り返ってみたときに、祈りが答えられてきたその答えは消え去ったんじゃなくて、いまだに残ってるんですよ、その祈りの実というのは。あらゆるところで、あらゆる形で、いろんな人々にその影響を波及してるわけ、知らないところで。私たちが祈った祈りの答えがいまだに残っている、ね、その実が残っているということが一つ分かってくると、私たちはまあ目先の祈りも大切なんだろうけども、ね、もう神様熱いから何とかお願いします、助けてくださいっていう祈りも大切かもしれないけれども、それは今目先の祈りですけども、それ3年後5年後10年後の祈りも、我々何を祈っていくかということは今にかかっている問題です。これ10年後にはもう終わってることです。これだから、ね、だから世の中の人は10年前にやったことが今の自分のこの形によってこう来てるんだみたいなことをよく世の中の人は話しますけれども、まあ、世の中の人がそういうのと、我々なおさらのこと、霊の実ということを見ていたときに、10年前に祈ってきたことが今私が手にしているもんだということです。あれは過去に祈ってきたことが私が今手にしていること。じゃあこれから先私が手にするものは、今私が祈っていくことはということになりますね。だから何を祈っていくかということも重要ですよということもここでは示唆しているわけ。だからこの私のね、何じら我選んだ理由はそこにあると。お弟子さんたちが言って一つ一つその祈りの答えが実を結んで残っていく、はい、そして全て私のな、イエスの名によって祈ったことが皆答えられている。そのためにあなた方を選んだんですよ、あなた方を立ててますよと、まあ、こう言っているわけでありますね。そして、ここにイエス様はその前に何とおっしゃっているかというと、15節にあるようにね、今より後我何じらをしもべと言わず、しもべは主人のなすことを知らない、我何じらを友と呼べり、我が父に聞きし、すべてのことを何時らに知らせたら。だからもうあなた方もね、イエス様とこう、これ横のつながり、秩序も大切ですよ、だけどもそこにばっかり偏ってしまうとまたおかしな方向に、友と呼べるということは ある、神様と我々はね、まあ教会には牧師に祝福を祈ってもらうという、これ秩序も大切ですよ。だけども直接イエス様に伺って、直接聖霊によって導かれていくという、これが友の我々と、この2つがねバランスよくできていかないとこれはいけないですね、はい。ですからこの私たちは聖霊に導かれていくということと、また教会で祝福を祈ってもらうということ、もう本当に完璧完全なる恵みと祝福のうちに置かれておりますけれども、肝心なことは私たちが本当にですね、高ぶらないために、我々が信仰のですね破線をたどらないために、祈りが応えられていけばいくほど、そうですね、破壊されていった人もいるんですよ、過去見たら。なぜかというと、それは勘違いしたからです。そうですね。ですから、そこじゃなくて、我々はそれを継続して、祈りが応えられていくためには、なぜかそこには、そうですね、我々は罪人であり、完全じゃないから、全くじゃないから、神様は私に恵みを与えてください、憐れみを与えてください、裁きを与えられたら、私はもう耐えられません。ね、だから、私を裁かないように。お願いします、ね。まあ、そこがね、神様から見て全く人の姿なんです、 一つまたご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈り。